読売新聞。
4月26日の読売新聞音声ニュースです。政府は26日、アップルやグーグルを念頭に、様々な禁止事項や義務を定めた新法、スマホソフトウェア競争促進法案を閣議決定しました。アップルのアップストアの他社への開放や、グーグル検索で自社サービスの優先表示を禁止することが柱となります。新法は公正取引委員会が所管し、違反した場合は、国内対象分野の売上高の 20% を課徴金として課します。独占禁止法では、新法の違反に相当する行為の課徴金の水準は 6% に設定されています。独占禁止法を大きく上回る水準に設定し、巨大 IT2 社に規制を遵守させるのが狙いです。政府は法案を26日にも国会に提出し、今国会中の成立を目指します。法案が成立すれば、来年にも本格施行される見通しです。スマートフォンの基本ソフトは、Apple の iOS と Google の Android が寡占していて、巨大 IT2 社がアプリ配信企業などに課す様々な制限が問題になっています。競争が乏しく、消費者が支払う料金の高止まりにつながっているとの指摘もあります。海外では EU がデジタル市場法を施行し、違反した場合の制裁金は世界売上高の 10% に上ります。アメリカでは3月、司法省がアップルを反トラスト法違反で提訴しました。次のニュースです。文部科学省は、来年度に実施する教員採用一次試験、筆記の実施日について、今年度よりも1ヶ月以上早い5月11日を目安として全国の教育委員会に示す方針を固めました。今年度についても、従来の実施より1ヶ月程度、前倒しした日程を示していますが、来年度はさらに早めます。他の業種の採用スケジュールが早まる中、優秀な人材を確保したい狙いがあります。教員採用試験は都道府県政令市の教育委員会が実施しています。その多くが7月に筆記、8月に二次試験の面接、9月から10月に合格発表という流れです。一方、民間企業や一般公務員の採用活動が早まり、文部科学省は去年5月今年度の一次試験について、6月16日を実施日の目安として設定し、各教育委員会に実施を早めるよう依頼していました。次のニュースです。日銀は26日の金融政策決定会合で、現行の金融政策の維持を決定しました。政策金利は 0% から 0.1% に据え置き、長期国債の買い入れも継続するということです。会合後に発表した展望リポートでは、今年度と来年度の物価上昇率の見通しを、それぞれ1月時点から上方修正し、新たに示した再来年度は 1.9% としました。日銀の金融政策の維持の発表で、東京外国為替市場では、日米の金利差が意識されて、ドルを買う動きが膨らみ、一時、1ドル156円台をつけました。およそ34年ぶりの円安水準となります。次のニュースです。宗教団体の信者を親に持つ、いわゆる宗教2世の児童虐待をめぐり、子ども家庭庁は26日、初めての実態調査の結果を発表しました。全国の児童相談所で去年9月までの1年半に確認された児童虐待は47件で、うち19件は緊急性が高いなどとして、子供を一時保護していました。宗教に関連する虐待かどうかを判断するのが困難な実態も浮かび、子ども家庭庁は被害が氷山の一角とみて対策を検討します。宗教2世への虐待をめぐっては、厚生労働省が2022年に児童相談所や自治体向けの対応指針を策定しました。今回の調査は、全国229箇所の児童相談所が回答しました。相談の内容を見ると、言葉や映像などで恐怖を煽り、自由意志を阻害が11箇所で、最も多く、 宣教活動への参加などで、養育を著しく怠るなどが4箇所で、続きました。これらの児相では、合わせて47件の児童虐待が確認されました。児童相談所が、宗教に起因する虐待かどうか判断に悩むケースとして、悪いことをすれば罰を与えるのは当然と危害を加えるなどが挙がりました。子ども家庭庁の担当者は、判断に迷った中には虐待とみられるものもあり、調査結果は被害の一部だと話しています。次のニュースです。本屋が一軒もなかった富山県立山町で、26日、書籍コーナーを備えたコンビニ店が役場の敷地にオープンし、書店ゼロの状態が9年ぶりに解消されました。全国で無書店自治体が増える中、地域の文化格差を解消する試みとして注目されています。地の拠点が必要だとして、誘致に乗り出していた立山町は、本を選ぶ楽しさは書店でなければ味わえない。本の魅力を様々な世代に体験してほしいと喜んでいます。立山町は人口およそ2万5000人です。2015年に書店が閉店した後、本屋さんが欲しいという子供の投書などをきっかけに書店を誘致しました。2021年度から家賃を月額最大8万円補助するなどの条件で、4回にわたり募集しましたが、応募がありませんでした。こうした中、コンビニ大手のローソンが書店併設型の店舗を提案しました。立山町はコンビニ店の誘致にも取り組んでおり、ローソン、町の本屋さんとして、開店することが決まりました。面積は一般的なローソンの 1.4 倍にあたる230平方メートルです。59平方メートルを書籍コーナーが占め、雑誌やコミック、小説など、およそ4000冊が並びます。町民の交流スペースも整備されました。オープン初日は午前8時の開店と同時に町民らが次々に店内に入り、思い思いに本を探していました。小説を買った町内の70代の女性は、本を買いに隣町に行っていたので、書店ができて嬉しい。今後も興味のある本を買いに来たいと話していました。ローソンは東京の出版取次大手、日本出版販売と連携して2021年6月に、町の本屋さん1号店を埼玉県狭山市に出し、立山町が11店目となります。ローソンは今後も町と連携し、地域情報の発信やイベントの開催なども検討したいとしています。次のニュースです。水の都として人気の観光地、イタリア北部ベネチアで25日、旧市街の日帰り観光客を対象に入場料5ユーロ、日本円でおよそ830円の徴収が始まりました。観光公害対策で人手を抑えるため試験的に導入しました。週末など特に混雑が予想される7月14日までのおよそ29日間で徴収します。入場料は事前にオンラインで決済し、係員に QR コードを提示するか、現地で支払います。支払わなかった場合、最大300ユーロ、日本円でおよそ5万円の罰金が課される可能性があります。イタリアの通信社によりますと、25日にはおよそ1万5千人が入場料を払いました。ロイター通信によりますと、去年ベネチアにはおよそ2千万人の観光客が訪れました。旧市街では民泊が急増し、家賃が高騰した影響で人口減少が続きます。一方、入場料は移動の自由を制限するなどとして、住民らの反対デモも行われました。ルイジ・ブルニャロ市長は、不便をかけるが、我々には次世代のために街を保存する責務があると理解を求めました。次のニュースです。1972年の札幌冬季オリンピックで、スキージャンプ70メートル級の金メダルを獲得した笠谷幸生さんが、虚血性心疾患のため今月23日に亡くなったことが26日分かりました。80歳でした。告別式は近親者で行われたということです。笠谷さんは北海道出身で 1970年の世界選手権70メートル級で銀メダルを獲得しました。札幌オリンピックの70メートル級では、冬季オリンピックで日本人初となる金メダルに輝き、銀メダルの今野章胤さん、銅メダルの青地誠二さんと共に表彰台を独占。日の丸飛行隊と呼ばれ、日本中を沸かせました。1976年のインスブルックオリンピック後に引退し、全日本のコーチなどを務めて日本ジャンプ界の復活に手腕を発揮。日本オリンピック委員会の理事などを歴任し、2018年に文化功労者に選ばれました。以上、本日のニュースをお届けしました。